透明人間。ハーバート・ジョージ・ウェルズ。第一章、黒馬旅館の不気味な客。あいつは怪物だ。姿が見えない人間などいるはずがない。怪物は空気のように透明で、まるっきり姿が見えないのだ。怪物が初めてアイピング村にやってきたのは2月のことだった。その不気味な男は駅から歩いてきたらしい。厚い手袋をはめ、コートと襟巻きでしっかり包んで、帽子のつばを深々と下ろしていた。見えるのは鼻先だけだ。男は黒馬旅館へ入ってくるなり、おかみさんに向かってこう言った。
寒くてたまらない。部屋に火を起こしてくれ。
こんな冬の季節に珍しいお客だ。おかみさんはびっくりしたが、渡された2枚の金貨を見るとすっかり喜んでしまった。おかみさんは彼を部屋へ案内し、暖炉に火をつけてから食事の支度を始めた。
帽子とコートをお脱ぎになりましたら乾かしてまいりますわ。
おかみさんが声をかけたが、男はぶっきらぼうに断った。
いいんだ。
そうですか。ではこちらへどうぞ。お食事の用意ができました。
ありがとう。
返事はしたが、動こうともしない。おかみさんが出ていくと、男はさっと席に着き、パンやベーコンをガツガツと食べ始めた。おかみさんがハムエッグを皿に乗せて部屋に入った時には、男は帽子とコートを脱いでいた。長靴は暖炉のそばに置いてある。
これは私が乾かしてまいりましょう。
長靴を取り上げながらおかみさんが言うと、男がピシャリと言った。
帽子はいじらんでおいてくれ。
おかみさんは立ちすくんでしまった。男の顔を見て驚いたのだ。口から下はナプキンに隠れて見えないが、青い眼鏡をかけたその顔は包帯でぐるぐる巻きで、隙間から鼻だけが見える。
その帽子には触るな。
もう一度男が言った。
申し訳ありません。
おかみさんは逃げるように客室を飛び出していった。男は一人きりになると、まだ昼間だというのにカーテンを引いた。おかみさんは不愛想で気味の悪い客だなと思ったが、先払いで宿代を払ってくれている。きっとあの人はひどい怪我をしたかわいそうな人なんだと思うことで気持ちを落ち着けた。しばらくして、おかみさんが食事の後片付けに客室に入っていくと、男はタバコを吸っていた。すると珍しく、男の方から話しかけてきた。
ブランブルハースト駅に荷物を置いてきたんだが、どうやったら取り寄せられるかね。
さあ、この雪では、すぐに荷物を取り寄せられるかどうか。
困るな。すぐに荷物が必要なんだ。
今日中には無理ですよ。
明日になるか。馬車を使ってすぐに届けさせることはできないか。
男はがっかりした様子だったが、今日中には無理だということを丁寧に説明すると納得したらしい。それ以上は頼もうとせず、カーテンの隙間から中庭の雪を眺めて黙り込んだ。おかみさんが出て行った後も、男は夕方までずっと部屋に閉じこもっていた。午後4時になり、おかみさんは時計を眺めながら考え事をしていた。例の男にお茶を用意しなければならないが、気が進まないのだ。その時、勢いよく戸を開けて時計屋のテッティが入った。